お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。まあ、去年も同じような感じで一月以上空けましたが、今年もまさかそうなるとは。
まあ倒れたと。インフルと。
でもその後一回録音してるんじゃないですか。ああ、いや、マルトさんがですか。
うん、
ああ、はいはい。僕も体調不良で1月の終わりぐらいちょっと伏せてたんですが、で、なんインフルで医者に行ったんですか。
いや、行かないけど、唐突に熱が上がるってインフルエンザじゃないの。40度近い熱になる。
あ、
風邪でもそんなに熱上がったことな、そんなないですけどね。
なんかいろいろタイプがあるらしくてですね、聞いた話によると花粉症みたいな症状が出て、じゃあちょっと薬でも処方してもらいに行くかって言った人がですね、診察してもらったらインフルエンザですねって言われたことがある。あるとかですね。もうなんかよくわからない症状っていうパターンもあるらしくて。
いや、僕2月に入ってからもう今日までずーっと微熱が続いてますけどね。
あ、そうなんですか。
だけどこう一時だけ急にこう、あ、急に寒気がっつったら急に熱も上がってダウンして、割とそれはすぐ治ったんだよね。ええ、すぐ治って、あの、またコピー熱が、なんかぼんやりしてるってずっと続いてるけど。
まあ、僕は、あの、毎年、やばいかなと思いつつ、こう、過ごしてきたんですけど、まあ、完全に花粉症ですよね。もう、症状見る限り。
そんな鼻がぐずぐずしてる感じじゃないじゃん。
ああ、そうですか。今、若干自分の調子が悪いのは自覚してますよ。
あ、そう。
うん。ただ、ちょっと鬱陶しいというか、鼻がとか、あとくしゃみが出るとかですね、そのレベルなんで、本格的にこう苦しんでる人からすると全然軽症なんですよ。
あ、マスクマンですか。
いや、マスクも全然してないっ
すね。したら
したら楽になるのかもしれない。
いや、もう映るの怖いから最近はもうマスクしてますね、僕。
あ、そうですか。
マスク嫌いなんだけど、どう考えてももらってきたとしか思えないからさ、自分が。
ああ、まあそうですよね。
うん、
あ、僕はあの完全にノーガード戦法なので。
ああ、今またインフルとか食らったらちょっと仕事がこう今寝込んじゃったらとんでもないことになるから。
いやー、最近はもうあの、まあ接触っていうか人が触ったものをにどうやっても触れなきゃいけないみたいなことで感染するリスクって結構あるじゃないですか。なんかもう、スーパーとか行くと、もう腹立つっつうか、なんつうか、なんていうんですかね、例えば肉のパックとかをですね、もうどれも同じだよっていうやつをですね、こう、一つ一つこうなんか試す、試す見て、2、3分も同じ売り場でこう、どれがいいかみたいなやってるおばちゃん結構見るんですよ。で、しかも。
はい、いや、まあでもそれはさ、こう、鮮度とかさ、そういうのいろいろ見てんでしょ。
理由はわかりますよ。理由はわかりますけど、本当に何分もやってるんですよ、それを。あのちょっと見てそうだなっていうのはだったらまだわかるし、あと手に取って見なくてもいいじゃないですか。それをね、みんながやり始めると、みんなでノロウイルスとかですね、インフルエンザウイルスとかをね、あの拡散させてるわけですよ、それで。だからああいうスーパーでももう感染のリスクっていうのは昔以上に多分高まってると思いますよ。
スーパー見てると、あのやっぱりこう女性に比べて男性陣は買い物がおおらかだよね。あ、ろくすっぽ見てないもんね。
うん。そのぐらいでいいと思いますけどね。どれでも一緒だよって話です。
どうなんだろうなと思うけど。
野菜にしてもそうだけど、本当に。いや、早くその売り場からどいてくれよ。俺が取れねえじゃねえかっていう。
あ、また、うちの近くのスーパーね、やっぱこの辺お年寄りが多いから、あの、みんなカートを引くんですよ。あのガラガラガラってやつ。
はい。
あれがね、なんていうかな。細い通路に対して横長のカートで、一人止まっちゃうとね、こう追い抜きができないんだよね。で
も
カートの形を立て、カートの形を縦長にしてくれりゃいいんだけど。
最近、駅前のダイエーがあったところの、新しくマンションが建って、で、そこにスーパーが今一軒できたんで、割とこう帰りによく寄ったりするんですけど、出かけた帰りとか。そこがそういう狭さですよ。
ああ。
だから僕は割とプラプラやりながら買い物するタイプなんで、僕はあのさっき丸さんが言った男性は割とおおらかな買い物だって言うけど、結構あののんびりとこう買い物するタイプなんで、できればカートを使いたいんですけど、そこはね使う気分にはならない。
僕は目的のものしか見ないし、目的のものしか買わない人だから。
あ、そうですか。
で家帰ってきて、あれ忘れた、これ忘れたっつう。
僕はまあこの間買い物に行った時にあれですよ、コーヒー豆は買ってきたけどコーヒーフィルター買ってくるの忘れてコーヒーが入れられない
という。すごい。コーヒーメーカーで飲んでんの？
コーヒーメーカーって言っても昔からあるあれですよ、上からのお湯をちょろちょろ注いでっていう簡単なやつですよ。
うちとうとうそれ掃除がめんどくさくてもうインスタントオンリーになっちゃったよ。
なんかイタリアの方の本式にこうね入れる人たちなんかは割とコーヒーなんだ、日本のその湯飲みの茶渋と同じでコーヒーのその茶色いのがついてからが本番みたいな感じで扱ってるらしいじゃないですか、器具を。だからそんな神経質にならなくてもいいのかなっていう。まあ衛生的にはどうか知りませんけど。
もう本当もうずっと最近コーヒーばっかりインスタント飲んでるから。インスタントコーヒーすら入れるのもだんだんめんどくさくなってきちゃった。グラフィックツールでさ、絵描いててさ、ペンとか、こう、範囲指定とかってボタンあるじゃないですか。D ってボタンが欲しいよ。ドリンクってボタンをやると、ね、F1 のチューブみたいにさ、こう、コーヒーがピューって出てくる。めんどくさいんだよ、もうなんか。
そこまででもないけどな。まあ、確かにね、ドリップ、自分でドリップするとかなるとまたちょっとめんどくさくなりますけど。それでね、思い出しましたけどね。ちょっとやばいことをこの間やっちゃったんですよ、私。夜間を湯にかけて、
うん、
梅昆布茶を飲もうと思って、
うん。
で、沸かしてる間に、まあ、ちょっとそこ離れて、普通に部屋に戻ってきちゃったんですよ。で、それでね、すっかりそれのことを忘れて、かけっぱなしにしてたんですよ。
うん、
いわゆる空炊きっていう状態になっちゃって、はいはい。で、それがね、半端な時間じゃなくてね、1時間半ぐらいほっといたんですよ。
でもそんなもんか。
だからずっとその湯を沸かすガスのその火力のまんま、夜間をほったらかしにしてたんですよ。
最終的にはそれどうなの？夜間が爆発すんの？
いや、
ね、割れちゃうの？
まあ、結論から言うと、まあ何も起こらなかったんですけど、うん、まあ台所に、まあトイレにでも行くかと思って、こう出た瞬間に変な匂いがするわけですよ。プラスチックの溶けたような匂いがして、お、なんだと思って、コンロを見たら、かけっぱなしして、夜間が、まあ、あるんですけど、夜間のその取っ手のところが黒いそのプラスチックみたいなのがあるじゃないですか。やけどしないように、
はいはい。
あそこがね、濡れたように光って、こう、ぐつぐついってるような感じ
になって。そういう風になっちゃうんだ。料理をやりっぱなしだと焦げて火事になりそうだけど、夜間も別に空だけになるだけだなと思ったら、あそこから行くのか。
で、もうゾッとして、まあ、すぐ火止めて、で、あとはまあ、自然に冷めるまでっていう、まあ、慌てず騒がずですけど、まあ、事なきを得たわけなんですけど、ま
あ、うっかり。あれでしょ、ガスでしょ？
ガスです。
あれ、一時期ほら、震災前は家を全部電化するって流行ってた時にさ、電気のそういう湯沸かすやつってあったじゃない。
はい。
あれだったら全然気づかなそうだけどな。
なんで、ちょっと取っ手のところがもう歪んじゃったりとかしたんで、で、新しいの買おうという
。あなたプラモマイスターなんだからそこはあれじゃない。作れじゃん、パテで。
そんな火にかけるな。食品ですよ。いや、というか、
飲むものはどこでしょ？
まあそうなんだけど、ちょっと気分的にもね、あれなんで、まあ使えるとは思いますけど、で、じゃあ買いに行くか、つって。で、今度は危険だから、口のところにこう、ピーってつく、鳴るやつがあるじゃないですか。
うるさいやつね。
そうそうそう。あれにすっかと思って、行ったら、結構値段するんですよ。夜間が。結構種類あって、で、安いやつはね、1000円しないやつからあるんですけど、そういうのはどういうかっていうと、口のところについてるこのピーってやつをパカンって外すじゃないですか。倒す、バネがついてるんですけど、そのバネがスムーズにいかないんですよ。
なんで？
で、熱湯が湧いてるのに、ここを開けるときになんかぐずつくようだとちょっとやばいなと。やけどしそうで怖いなと思ったんで、スムーズに開くやつを探そうと思うと、高いのになっちゃうんですよ。
なんで、昔からピーなんてなるやつなんて、蓋の部分にちょっと加工がしてるだけじゃないの？
まあそうなんですけどね。で、結局、まあどうしたかっていうと、ちょっとその場に置いてあったコーヒーを入れるために、この、注ぐとこがちょっとキューッと細くなってるやつがあるじゃないですか。
うんうん。
まあちょっとおしゃれな感じのやつですよ。
は
あ。
で、それで。夜間ですよね。
夜間です。夜間っていうのかな？ポットって言った方がいいな。まあいろいろありましたよ、ホームセンター。よく運動部とかが麦茶とかをこう大量にこう作るでっかい夜間みたいなのがあるじゃないですか。
昔ながらのやつ。
ああ。 あれがなんか見たら、えらい値段するんですよ。何千円とか。
そうなんだ。もう、外国製品のや、変な格好の方が安いのか。
なんか、特殊な金属っていうか、で、手で作ってるのかもしれないですけど、物がすごく良さそうな感じではありました
けどね。あれでしょ、コントで上から落っこってくるやつ。
ああ、そうそうそうそう。あれよりはもっと高級な、あの形してるんですけど、もっと高級なやつらしい。え、こんなにすんのとか思って、ちょっとびっくりしました。で、そのポットで、じゃあ、久々に自分で手でドリップして入れてみるか、つって、まあ、やってみたんですけど、
うん、
まあ、機械に頼るよりは、あれですよね。自分の手で入れた方が。
すごい、すごいじゃん。余裕のある生活じゃん。
ああ、そう、ちょっと、リッチな感じのね。
極上な、こう、
そう、最近だから、
生活送ってんな。
あれなんですよ。スーパーで普通に粉の袋ね、入ったやつ買ってきてたんですけど、駅前になんかコーヒー豆の、と、あと輸入雑貨みたいな店ができたんですよ。だそこに行って、なんか良さげなその豆を、この、その場で引いてもらったやつをこうパックしてもらって、買ってくるっていうのをやって、ちょっとリッチな感じに。
コーヒー豆をさ、その、店頭でドリップしてもらってさ、ドリップじゃないや。コーヒー豆をこうガーって粉にして、元々のコーヒー豆の袋にこう入れてくれるでしょ。
ああ、
ビニールみたいに入ってるコーヒー豆をさ、
ええ、
その買ったコーヒー豆の袋になんか昔バーって入れてくれてさ、あれがなんか、そうじゃねえんだよなって、ずっと思ってたんだけど、もうちょっとなんか変わった入れ物に入れてほしかったな。
スーパーなんかで自分で引くマシンが置いてある場合があ
るんですか？そうそうそうそう。
あれと当然自分の、買った袋にそれも入れますよ、
ね。何かが、なんか、極上のコーヒー生活になんか合ってないじゃん、あれ。
じゃあそういう専門店で買ってみたら。
ああ、専門店なんか、そんな、こう、気の利いたもの、近所にないな。
この間のね、マツコデラックスの番組でコーヒーやってたんですけど、なんか、やっぱりコーヒー豆の色によってね、焙煎度合いが、その違うのがわかるって、自分の好きなタイプのコーヒーっていうのが、こういう豆だっていうのを、こう、サンプルをこう、2、3粒取っとくといいよって話をしてましたよ。
へえ、それお店の人に見せんとわかんの？
まあ、こんな感じじゃないですかねってあるじゃないですかね。わかんないけど。
お店で見せるときにさ、こう、トラップでさ、こう、納豆かなんか真っ黒焦げにしたやつとか混ぜてみたら。本当にこのコーヒー専門店はちゃんとした目を持っているのかどうかって。
ああ。いや、まあ、僕が言ってるとこはコーヒー専門店つっても、そのコーヒーのね、マイスターみたいな人が、その店主でいるっていうわけじゃなくて、普通にチェーン店でしょうから。そういう、そこのお姉さんに聞いたところで多分そんなに詳しいことはわからないと思いますが。
いやー、なんか、いいですな。いい生活送ってますな。
いやで、気がつけば、いつの間にやら3月になってると。
いやー、2月は、結局、一回も更新なかったんだっけ？
いや、2月は頭に1回やってますね。だから、去年よりはマシですよ。去年に1ヶ月半ぐらい空きましたもんね。
ああ、だいたい前回何だったんだ？アニメの話してんな、前回も。もうずっとアニメの話だな。アニメっていうジャンルがないんですもん、ポッドキャストに。
ああ、そうですね、うん。あれ、ゲームは結局どうなったんですか？なんかやってるんですか？
ゲームはずっと、車のゲームをずーっとやってる。
グランブルファンタジーは？
グランブルファンタジーはね、バレンタインデーの時には心がちょっとくじけて、自分が男の場合は女の子のキャラクターからチョコがもらえますっていう。で、自分が女の子のキャラクターの場合は男のキャラクターにあげられますっていうね。違うだろっていう。俺は女のキャラクターでやってんだから、女のキャラクターで女の子から欲しいんだよ、僕は。なんだそれと思って。
ああ、じゃあなんで俺は主人公を男にしなかったんだろうとちょっと後悔したと。
いや、ボタン一つで男にこう性転換できるんだけどさ。
あ、そうです。
グラン君に変えられるんだけど、そこはなんかちょっと違うでしょっていう。
ああ。
ジータちゃんでやってるからさ。なんか、何それって思ったけど。
いやでも普通は女性の容姿というか女性主人公を選ぶといったら女性プレイヤーなのではないんですか普通は。
そうなの？
で、男性キャラ目当てにやるんですかね。僕はよく知らないですけど。
ゲームで、ロールプレイングゲームでも男性と女性どっちか選ぶって言ったら、普通女性選ぶでしょ。
まあ、その点、カンコレなんかは、女性提督であっても、別段ね、提督が男です、女ですみたいなのはないですから、普通にカンムスからチョコもらいますが。
カンコレはなんか、あれだな、まあ、キャラクター選ぶっていうよりも、僕ですからね。
そうですね。
選びようがないよな。
そうですね。カンコレは今、ちょうど、まだ、イベントやってますけどね。
まだやってんのか。うちの、基地はもう、戦争がない平和な世界になってるけどな。たまに重弱出勤しますけど。
まあ、第1期のラストってことで、結構大規模な。じゃあ、まあ、そのおかげで、イベントの期間が1ヶ月ぐらい あるんで、助かってるんですよ。2月中はもう本当に忙しくて、全く手がつけられなかったんで、忙しいのが解けてですね、やれるぞって言った瞬間に、うわーっつって追いついて、なんとか今に至るって感じです。まあ、今回のイベントでは、珍しく、普段特殊なイラストがこうね、チェンジされるっていうことが、まずなかったキャラクターまで、一応差分がありましたからね。
差分って何？ダメージじゃんって。
決戦だっていうことでみんな気合を入れてですね、例えば髄核なんてめちゃめちゃイケメンになってるわけですよ。
だって、イベント終わったら元に戻っちゃうんでしょ。
まあそうなんですけど。
元に戻らせないで、選択させてくれりゃいいのにさ。
そう、俺も今の髄核すごいかっこいいんで、いいんですけどね。例えば雪風がね、鉢巻きをしてるとかですね。まあ完全差分ですよね。
まあそんなんでも。元のイラストに鉢巻きしてるんだ。
そうそうそう。まあそんなんでも嬉しいわけですよ。あ、島風は完全に新しい絵になってましたよ。決戦仕様。
まあちょっと、ちょっとふざけてんでしょ、あんたっていう格好だからな、島風ちゃんは。
まあそういうわけで、気分盛り上がってるところに、まあ忙しくて全然手つけられないっていう状況、結構続いたんですけど。
うちの、本当にうちの観光では平和だな。全然戦闘しないもんな。演習すらしなくなったからな。次のイベントはもうシステムが変わってんの？
次のイベントが終わった頃に変わるんじゃないですか？わかんないけど。次って、だいたい2月に大規模イベント、大規模っていうか、冬のイベントやった後は、次は4月ぐらいでしょ？あ、っちゅうか、ゴールデンウィークとか、あの辺か。だからそれが終わってから
なの？あれかね、どういう風になるのかね。ただ単にあれか？もう、ブラウザでアクセスしたら、新しくシステムになってるだけとか、そういう感じか？
まだゲーム始めますポチッとなってやったら、普通にブラウザ上で動く別なシステムで動いてるゲームになるだけですかね。
うん。まあ今でもアクティブユーザーの方々はあんまり変えてほしくないだろうからな。
まあそうですね。ガラッと変わっちゃったりとかすると、それをきっかけにやめるかみたいな話にもなりかねないですからね。うん。
カンコレの劇場版もそろそろ Amazon プライムとかでやってくれないかしら。未だに見てないかな。
ああ、なるほど。もうとっくにブルーレイとか出てますからね。
そうだよね。だいぶ前だよね。
うん。次の動きがなんかあ
るやん。嫁が出てる。
例えばアニメ第2期が始まりますっつったら、じゃあ特別、ね、テレビで放送しますみたいなのがあってもおかしくはないですけど。
今アニメやってもなんかかなり今更感があるけど。
うん。
ああ、でも、今度またブギーポップとかアニメになるらしいから、こうすんで、言いますかっていう。
ブギーポップって何頭からやるの？あれ昔アニメありましたよね、でも。
ああ、菅氏川さんの歌のやつ。こそばよくなんないか、こう、言葉の端々がさ、もうかっこつけてるセリフとかさ、そういうの全部含めて。
電撃文庫は20年ぐらい前のこの作品をこう、なんかリバイバルするスキームに入ってんですかね。
昔のアニメをやってるってことは、もう、要するにお金出してる人が臆病になってるってことでしょ？新しいやつじゃなくて、もうこう、買って知ったるものにこう、投資する方が安全だってことでしょ？
まあ、ブランドの、例えば電撃文庫の顔みたいな感じだと、なんつうんですかね。まあ、昔お金出してくれてた人たちだったら、また新作をやったらお金出してくれるかもみたいな期待もあるのかもしれないし、あとはその新しいファン層を獲得したいみたいなのも当然あるとは思いますが。
電撃さんの一番の看板のやつってはキノさんなの？
そんなことはないと思いますけど、とあるシリーズとかねありますから。
いやー、僕がイラストとかで関わってた頃の電撃なんて、まだ他の棚に押されて結構大変な時期だったけどな。もう今や、あれか、ラノベトップのブランドか。
電撃文庫ももうすでに25周年とかのはずですから。
はぁ、あ。あの、文章を書いてる人には非常に申し訳ないんですけどね、たまに古本屋さんであの自分がイラスト書いてるやつとか見るとさ、あの、買って家で燃やしたくなってくるね。書き直してってい
う。まあ、それが人気作だったら、じゃあ新装版出すか、みたいな話になると思いますけどね。
ああ、新装版だったら本当にもう今書き直すか、もしくはもう上手い方にね、新しく書いてもらうかで。
うん。
小説はそれできるからいいですよね。
そうですね。
漫画はちょっと、こう書き直すの辛いけど、小説はこうイラストは今風にすればだいぶこう持ち直しますもんね。
まあ、漫画とか好きだった漫画とか完全版とか言ってね、書き直されて出てきたりすると逆にそうじゃねえだろうって気になりますけどね。
まあでも漫画書き直されてるってそうそうないんじゃないですか。
単
行本の時に放送禁止用語が修正されてるとかはあるけど。
あ、いやー、なんか人によっては単行本化作業の時にものすごい書き直す人いるみたいですからね。
うーん、
厚漫画大王の、あの人なんかも相当書き直してるみたいじゃないですか。連載時と全然違うみたいですよ。
最初にちゃんと書けばいいだけなんじゃないですかね。まあ、書き直す気持ちもすっごいよくわかりますけどね。あの、まあ、僕米村光一郎さんのあのポゼッショントレーサーって漫画のさ、
へ
へ、あれドラゴンマガジンに連載されてた頃の表紙の絵が、扉の絵が好きなんだけど、単行本で書き直したから書き換わってて結構、あ、前のが良かったのにと思ったけど。
まあそういうのありますよね。連載から追っかけてるとそういうのがたまにこう書き換えやがってるみたいな。たまになくはないですよ。
まあしょうがないよね。
うん。
まあできれば全部書き直したいと思ってるんでしょ、作者さんも。
その都度新しいのにね。
書き直して原稿料がもらえりゃね、そんないいけど。多分原稿料ゼロでしょ、あれ書き直しても。
なかなかその辺は難しいですよね。今の絵で、じゃあ、アニメなんかでもそうですけど、今のクオリティでこのアニメをもう一回やり直してくれんかなみたいなのもあるじゃないですか。
あります？僕ガンダムぐらいしかないですけど。
だからあるじゃないですか。
でもそれぐらいかな。音声と BGM は一切変えないで絵だけ描いてっていう。
ああ。あの、絵コンテそのまま使って原画だけ描き直せる。
ああ。すごい綺麗な作画のククルス・ドアの島とかね。すごいからな、今みんな。
まあ、マクロスとかもありますよ。マクロスも、まあ、あの時の作画で、もう多分今は再現できないだろうみたいなのもありますから、そこがジレンマですよ。
マクロスはあのね、僕の友達が再放送なんて必ずこう見せられるという、あのゲームセンター対決の、
はいはい。
例のすごい回。
あの回ね。
あれをこの前は無料放送のやつで見たら、自分の想像してたやつよりもひどくなかったな。
あ、そうですか。まあ、うん、こんなもんみたいな。
いや、絵自体はひどいんだけど、
うん、
コンペはそんなにひどくない感じが。最近はコンペもひどいからさ、ひどい。
今となってはおおらかな感じで見れますよね。
マクロスに関しては、作画がいい回を探す方とか、ね、作画がいい回とか少ないから、書き直したら大変なことになる。
僕らの世代のアニメファンっていうのはそういうのをずっとこう乗り越えて、あ、今日は誰々作刊だって言って喜ぶっていう、ああいうのをね、経験してますから。最近作家だとかあんま気にしないでしょ。
誰がやってるかは気にしないけど、作画がいい回とひどい回の区別ぐらい子供の時もついたからな。
ああ、そうですよ。
そういうのをキャラクターデザインに合わせてこう鳴らすのが作画監督の仕事じゃないの？
まあそうなんですけど、作画監督が個性を発揮してた時代でもあるんですよね。
どうなんだろう、その自我が出ちゃうのな。あのキャラデザインと違うじゃん、全然ってさ。この北斗の拳のレイさん、ちょっとおたんびすぎだろ、みたいな。
ああ、あの、結城伸晃作画の時の北斗の拳、すごいですよね。
ああ、あれ結城伸晃さんなんだ。
まあ、どの回を言ってるかわかんないですけど、ゆきさんがやってる回はすごいですよ。
いや、なんか、
毎回これでやってくれよ。
ケンシロウとかも、こう、美形になってた。普段いつもトンカツ眉毛で変な顔じゃないか、ケンシロウって。
そうそうそう。たまにああいうのがあっても許された時代ですよ、逆に。
あれでも、当時見てた時僕すごい喜んだかな。なんか全然違うじゃん。
うん、ちょっとだから、北斗の拳でもない感じでしたよね。結城さんの担当した回は。多分、ラオウとレイが戦うあたりですよね。最初に。
レイがかっちょいいんだよな。かっちょよすぎるんだよな。
で、その
後は。というか、普段とのギャップが。
前のポッドキャストでもちらっと言いましたけど、サウザー編で剣と衆が戦うあたりっていうのも一回すごいいい作画の時があったんですよ。原作そのまんまアニメになったような感じの。
へ
ぇ。まあ、今のクオリティのね、アニメと比べちゃあれですけど、もうこれで毎週やってくれよって当時の俺は思いました。
まあでも今のアニメなんてその毎週やってくれよって超綺麗な作画のレベルで毎週やってるわけだもんね。
そうですね。
大変だ。
土地の巫女とかで文句言ってじゃあ罰が当たるという。
土地の巫女、ああ、例のやつね、はい。なんかでもあれ面白くなってるそうじゃないですか。
それ誰が言ったんです？
あ、お前、面白くなってんじゃないの？だって見てんでしょ？
僕が言ったんだったら、その通りですよ。僕は見てますよ、普通。
じゃあよかった。僕の見る目がなかったってことで。いや、そんなのいっぱいこうね、表口全部聞いていただければ、そんなんいっぱいありますよ。ガルパンとかさ、獣フレンズとかさ、最初は割とこう、僕ダメですね、みたいなこと言ってて、次見たらもうすいませんでした、なんて何回か言ってますよ。
そうですよね。だから言ったじゃんっていう。まあ普通に楽しめると思いますよ。
ああ、そうか。もう今期のアニメ僕は、だがしかししか見てないですわ。
だがしかしもいいですよね、今期は。
あ、そうなの？僕原作読んでるやつって、アニメになっても割と途中で見なくなっちゃうんだけど、なんで見続けられるのかな、あれ。短いからかな。
最初はね、15分になったからテンポが良くなったんだろうぐらいに思ってたんですけど、あれはね、違うな。今のスタッフが前の30分もの作っても普通に面白くなったと思いますよ。
へぇ、
多分、おそらくスタッフ総入れ替えに近いような状態だと思うんですけど、今回のスタッフは結構いいと思います。
へぇ、あのおっぱいが増量されたはじめちゃんどうよ。
そんな増量されてましたっけ？
なんか明らかにでかくなってねえか。
ああ。いや、はじめちゃんは割と好きですけどね。
はじめちゃんってなんかもっとすごいこう、ガサガサした声の女の人のイメージだったんだけど、普通にこう、声優さんがやってる萌えキャラな感じだな、あれ。
まあでも合ってるとは思いますけどね。
まあ、僕の当初こう思ってた、こう、かなりダメなノイジーな感じの声とは違っては、ちゃんとした綺麗な声だって思った
り。まあ、いいんじゃないですか。まあ、もうちょっとで終わっちゃいますけどね。
あ、ニクールじゃないのか。15分だからニクールだとは思ったんだけど。そんなことはないのか。
ニクールあったら多分原作の最終回までできちゃいますよね。
あ、そんなにペース早い。
うん、だって、もう、まあ、この間も言いましたけど、多分、今回のアニメの終わりって、ホタルさん戻ってくるあたりじゃないですか？
ああ、じゃああれか、うん、はじめちゃんが YouTuber になる回はやんないのか。
やるかもしれないけど、あと3回ぐらいはあるかもしれないですけどね。
ああ、あと3回だったら、はじめちゃんに時間を割いてる余裕はないんじゃないですかね。
漫画のね、書いて持ち込む話とかをやらないといけないから。
いらねえんじゃねえのか、と思うけどな。
それが今週なんじゃないかな。
ああ。はじめちゃん意外と謎な感じだもんな、あの人は。
まあそうですよね。
確実に漫画経験者だったんだけどな。
そうですよね。同人とかやってた系の人なんじゃないですか。もうちょっとそれより
も。松くんがさ、いきなりこうドアを開けてさ、すごいびっくりする。
はいはい。
わーってね、はいはい、あれ何にびっくりしてたんだろうね。なんか書いてたんでしょ、
はい、ああ、まあ、そういう感じですよね。
うん、でも、あの回ぐらいなんだよな。なんか、そんな感じのやつって。
まあ、でも、あれじゃないですか。ベニー・ユタカさんとか、声は、まあ、想像した通りだよね。
あの人、いい人だよね。僕の好きなタイプ。
ああ、そうそう。この声、この声、みたいな。杉田さん。
あんな感じで。ああ、 じゃあアニメをやらなくなったことあたりの方が面白いような気がするな。アニメでそのおそらくやらないであろうっていう後の方のがはじめちゃんとかゆうたかさんの出番多いもんね。
ああ、そうかもしれないですね。まあ適度にはしょってまとめてくれるんであればそれはそれでいいんじゃないかなっていう。原作をね、1から10まで全部なぞれっていうのもちょっとおかしな話だし。まあそうこうしてるうちにあと何回かで今期のアニメも終わっちゃいますからね。
早っ。もう終わんのか。え、終わったらもう次のガンダムとかやるの？
やりますね。ガンダムとか、あとフルメタルパニックとかもね、やりますから。
いや、まあ、フルメタは見ないと思うけど。今さらですかって感じだな。新作なんですか？
一応4期シリーズみたいな感じで目打たれてますよね。
一応全部見てるはずだけどな。フルメ、あの、お笑いのやつって、あれはどこに入ってんの？
デフモフでしょ、うん、フモフは、あれは何番目だっけな。
あれはもう、なかったことは違う。スピンオフみたいな感じで。あれは、こう、実際の歴史上にはない話なの？
そんなことはないと思います。で、その後、セカンドレイドですよね。確か。だ一期の次だったんだっけな。もう一個あったような気がするけど、気のせいか。で今最後じゃやってん
の？あれがまともに入ってるってことは、今後いくらいいさ、すげえ真面目で、こう、死にそうな目にあっても、こう、でもお前女風呂とか覗くんだよね、みたいな。
まあそこがキャラクター性のね、幅を広げるという意味では良かったんじゃないですか。
原作は終わってんですか、うん、あれ。
原作は、終わってます。割と最近終わりました。ここ何年かだったと思いますけど。
うん、今考えると、こう、ヒロインの、はい、あの、鼻ごじる女の子なんだっけ。
かなめさん？
かなめさん？かなりこう、懐かしい感じのキャラだけどな、あれ。
かなめさんって言うと今、マクロスデルタの方になってしまう。
ああ、マクロスデルタは全然わかんないな。
マクロスデルタは劇場版見ました。見に行ってきましたけど、よかったですよ。
ああ、そうですか。
うん。テレビ版で、この設定いるみたいなやつが全部バッサリ切られていて。
ああ、非常にシンプル。マクロスはもう、この、なんだ、恋愛、メカ、アイドル、この3点をどうしても切り離さないんだったら、もう次のマクロスは、アイドルがバルキリーに乗って戦え。
ああ。まあ、そういう面もある
んですか、ね。で、女の子同士で恋愛しろ。これが一番波風立たない。で、相手の敵も女の子が、まあ、もう飛行機乗って戦い。
そうですよね。
どうも、こう、男女恋愛、アニメの男女恋愛ってもうダメだ。もう、見ても、こう、僕の期待通りにはいかないっていうか、なんか、うまくいかないよね。なんだろうね、あれ。
ただ、マクロスシリーズのいいところっていうんですかね、今回のファン層とか見ててもやっぱそうなんですけど、男の子のファンも女の子のファンも両方いるんですよ、やっぱり。じゃそれはちゃんと男女で恋愛やってるからだと思いますけどね。
前の、マクロスの、アルト君っていうのが主人公の時も、なんかこう、しっくりこなかった。恋愛やるなって言うわけじゃないんだけどさ、なんか、あんまり面白い、こう、三角関係じゃなかった、に感じなかった。
まあでもね、今回はそういう意味では、アルト君ほどのその、キャラクターの、こう、なんか、魅力って言ったら変ですけど、まあ、外観的なですよ。あれが、若干ちょっと良かったかなっていう感じがしますね。なんだかんだ言って、その、アルトとその同僚のミハイル君とか、ルカ君とかもいましたけど、みんな美形なんですよ。
うん、
でも美形であることって結構重要で、うん、あ、そこにわざわざブサイコを加える必要はないんですよ。
まあ、で最初のマクロスではそう、美形じゃない方は撃墜されて死んでたから。
そう。で、今回のデルタでもそういう人が一人いて、まあその人は死なないんですけど、うん、これ美形にしてなんか不都合あるみたいな感じですもん。で当然なんですけど人気出ないですからね。まあ当たり前ですよね。
汚れ役はみんな美形がやって、その美形じゃない方は非常にいいとこ持っていくみたいなキャラにしたらどうなんだろう。まあ、
いやキャラクター的にはいいキャラクターなんですけど、でも人気出ないですよ。悪ぶってる美形のキャラの方がまだ全然人気出ると思います。
なんつうんですかこれ、どういう髪型なんですかこれ。 うん、足短い、腰パンってことなのか足が短いんじゃなくて、
どんなにいいキャラクターでもこれでは人気は出ない。あ、案の定この人が乗ってるバルキリー、あの主役機って5機メンバー5人いるんで5機いるんですけど、この人のプラモだけはちっちゃいやつでしか出てないですね。アセガもバンダイもプラモ出さなかった。
Google で画像検索で見てるんですけどね、
ええ、
あのなんだろう、キャラクター恋愛相関図みたいなのもあるんだけど、ええ、なんか女の子こう矢印あって2人に玉砕してますけど、この人。
ああそうですか、誰にアタックしたんですか。
名前が全然わかんないからなヘッドホンしてる緑色のショートカットの髪の毛のこと。
ああレイナか。
あと頭にこう花が咲いてる、なんていうんですか、赤っぽい髪の毛の
マキナじゃないかな、分かんない。
そうなんですか。あれハートマークがかけてますけど。
ああ
のこの人だけいろんな人に矢印持ってってるけどこう女の子の方から矢印は一個も来てないな。
まあ、そりゃそうですよね、何もなかったですからね。
ああそう、ムードメーカーじゃないのか。
あムードメーカーだし気さくだしいいやつですけど、恋愛とかには全く絡まなかったですよ
ムードメーカーとは聞こえがいいけどさ、大体ムードメーカーってはストーリーを回すための都合のいいキャラだもんな。
まあ書き書きポジションですからね
でも、まあ、生き残っただけでも儲けもんかそのポジションなら
というわけで、ボトムズのペルゼンファイルズっていうね OVN シリーズが、まあ、やったんですけど、あれも OV を見るとちょっとあれなんですよだから劇場版を見た方がいいですね、いろいろ整理されてるので。
この人はあれだね、このチャックさん、なんだろうな、オタクが見るになんか掴みにくい感じのこうキャラクターデザインだよねアソロのやつとかたまに出てくるけどさ、これどう見ていいんだか、こう全くか馴染みのないこう世界の方じゃない。
ああまあ異性系人種ということで、だいぶ毛色が変わってますよ、
ね。ああ、ゼントラーディの人なのか。
ゼントラじゃなくて、なんか、その、植民制の、まあ行った先の、あの、現地人ですよ。
へぇ。
まあそうこうしてるうちにね、3月が下旬にかかろうかというタイミングですけど、そろそろ F1 が始まるんじゃなかったですか。
いやー今年見てみましょうや、テスト面白いから、
まあ、テレビでやってくれりゃ見ますけどね
そうなんですよね。
いやー10、20年ぐらい前だったらね、毎月いくらか払ってでもフジテレビの CS のあれと契約してみたいなのを考えたのかもしれないですけど、もうさすがにもう今はそこまでじゃないし、
ね、あのペーパービューだったらいいんですけどね、フジのやつもあれ 月1700円とか、
いやもっとします、多分2000いくらとかするんじゃないですか。
F1 以外特に見ないんで、だから見る時間もないんで、いややっぱりあれね、日本勢が調子が今季は良さそうだなっていう風になるとこう違うね、
あの全然変わってきますか。
いや F、 いやほら僕とか別にさ 毎年こう情報仕入れてるけど、
ええ、
あの小林カムイがいなくなってから見なくなっちゃったみたいなタイプの人とかもさ、
ええ、
やっぱりあじゃあちょっと今年見てみっかみたいな空気になってるもんね。
ああまあそりゃそうですよね重要ですよ。
やっぱりなんかこうダメなんだな、日本が、日本チームとか日本人とかがいないと。
まあどのスポーツでもそうですよね、なんだろう、人気選手みたいなのがいるともうそれだけで業界っていうかその界隈がね賑わいますからね、うん、何年か前にあのテニスプレーヤーの西堀くんですか、あの人がなんか大会でね活躍してるって言った時にテレビでテニスなんか見ない人たちがなんで NHK でテニスやらねえんだとか言って文句言い出して、何言ってんだ普段見てねえじゃねえかお前らって
周りはそんな感じなんだけど、僕は日本人が出てるからじゃあテニス見てみっかって気が全くない人なんだよな、うん、オリンピックも一回も見ないで終わっちゃったしな、
まあ、割とみんなミーハーですからね、あ日本人選手が活躍してるってなったらじゃあ見てみっかっていう割と単純なその思考でみんな動いてますよね、うん、いや
知り合いが出てるんだったら見るけどさ、うん、その辺の知り合いの範疇がこう普通の人はもっとこう国民的なのか考え方が、
うん、まあマシンがどんどんなんか ちょっと変わった感じになってますよね。
今年は特に近年の中で一番形変わってますよね。
あのフェラーリの車上から見た写真とか見たんですけど、あのいわゆるフロアのボードよりもボディがものすごくちっちゃいじゃないですか。
あの要するに絞り込んでるってこと？
いや、そうですね。あそこまでなんかフロアがあからさまに露出してるような感じではなかったじゃないですか今まで。えらい細いなみたいな。
そうね。
ワイドになってるだけなのかもしれないですけど、車体の幅自体が。
もうここ最近リアタイヤの足回りの付近ガラガラですもんね。スカスカですもんね。
でその代わりバージボードがなんか変な感じになってたりとか、あとフロントウィングのあのエレメントの数。ぐんやりして、うん、何枚もついてるって
あそこシンプルに行こうよって話になってたような気がするんだけど、もう今やえらいことになってます、
ね、化け物みたいですよね。であとあのサイドポンツー のインテーク、
はい、
のところがなんかもう前向いてない車があるじゃないですか。
あ
インテークが上向きになって
る。そうだね。でも中のラジエーターはだいぶ前から斜めに配置されてんじゃないの。
あ、それはもう2000年代の頭ぐらいからそうですよね。斜めちっちゃくなって斜めな上にさらに斜めにしてるじゃないですか。だからだいぶあそこもねちっちゃくなりましたから。ただ何でしたっけ、この間あの津川さんが インダクションポットかなんかの大きさがあれじゃダメなんじゃないかって言ってたらその通りになったみたいな。
マクラーレンか、
マクラーレンでした、
マクラーレンだけ去年型出して変わんないちっちゃいやつね。
ええ、
あとはみんな大きくしてるのなんでだろうね。ルノーエンジンは熱に強いのかなと思ってたのかな。
まあ抵抗とかいろいろ問題あるんでしょうけど、逆にその中での冷却のじゃねえや、そのエアの取り回しだったりとか、そうか。でもインダクションポットってことはエンジンの単なる吸気ですよね。
ここはエンジンの吸気なの？
あの頭の上のところでしょ。エンジンの吸気に関係するところだというか、そこからあの、まあ、N エンジンの場合はそこから入ってくる空気でしかあのエンジンの中に押し込めないですよね。今のレギュレーションどうかわかんない。
マグラレンに関しては入る空気も足りなきゃ空気出るとこもないって感じですけど、
冷却系にちょっとシビアな感じなんですかね設計的に。だからホンダエンジンもだいぶ苦労してたみたいですけど、
個人的には別にこうねホンダイズムがそんなにないからさ、熱狂的なホンダファンってわけじゃないけど、今期のテストが始まるまでもうテストが始まるオフシーズンでさえマクラーレンずーっとはもう2017年ホンダが悪いホンダが悪いってずーっと言ってたからさ、さすがにイラっとくるなあそこまで言われると。でテストで案の定もうなんかすぐ止まっちゃってたからさ、なんとこんなに胸がスカッとするとは思わなかったもんね。
ルノーエンジンに変えたんだけど同じように調子が悪い。で他のチームに乗っけたホンダが割と調子がいいらしいじゃないですか。
ツイッターで、ツイッターってあの、こう、英文もこう翻訳できるじゃないですか。
はいはい。
やっぱ海外の F1 のこうファンとかもね、もしかして去年、ホンダが悪いんじゃなかったって言わって、こう、だんだん気づき始めてさ。
まあ実際そうじゃなかったとしても、ちょっと胸がすく感じですよね。
ざまみる。かなりざまみるの感じです
よ。まあ気分的にはわかる。真相はどうだか分から
ん。テストのまんまでこうね、開幕戦に挑んで、意外とマクラーレンいいとこ行っちゃったりするのが現実だったりするからな。
まあ、いわゆる三味線引いてるってやつですよね。
三味線引いてる感じもしなかったけど、でもトロロッソがじゃあ表彰台に上がれるかって言うと、そんなことはないだろうからな。
まあ、冬のテストで三味線引くとかなんとかっていう、そんな余裕あんのかって話ですもんね。だいや、昔と違うじゃないですか。20年ぐらい前はシーズン中のテストでも取り戻せたけど、今はもう開幕で大体決まっちゃうでしょう。テスト中、まあ、テストできないから。
そうね。
あ、もう今年もダメかってなったらもう1年ずっとそれ耐えなきゃいけない。
まあ、それもどうなんだろう。テストでガンガンとタイムアタックする必要はないんですけどね、上位陣がね。
いや、もちろんそうですよ。
マクラーレンは確実にやってたからな、それ。あの、昔、下の方のチームがよくある、このテストですげえ体アタックしてタイム出すみたいの。
やってました。
やってたからな、スポンサー集めみたいな。営業
そう。そうですよね。その時だけニュータイヤでね。しかも柔らかめのタイヤで、みたいな。 それよりも黙々とこうロングランテストをやってるフェラーリとかマクラーレンとかの方が当然シーズン中強いっていう。
ハローはなんかだいぶこう評判悪いですけどね。どうですかハロ
ー。まあ走ってるとこ見たことないんでね。
かなりごちゃごちゃしてますけど、コックピット周りが見た目は。
僕割と好きなんだけどな。
格好は悪いけど、ほら車にすごい囲まれてる感じがドライバーするんだよね。見るとさ、まあね、ハロのおかげで、あれがなんかちょっと SF 感あって僕は割と好きですけど。
まあ、そこまでオープンコックピットにこだわるっていうのも、まあ、まあ F1 の定義がね、オープンホイール、オープンコックピットですから、まあわかるんですけど、まあ、そこまで言ったらもう透明キャノピーにしてサイドフォームやみたいにしちまえよとか思いますけどね。
インディーの方でテストやるって言ってたけど、いずれそうなりそうですけどね。
まあ、そういう意味ではちょっとね、開幕どうなのかっていう、ちょっと雑誌でも買ってくるかな。開幕直前
後ぐらいはね。うん、ああ、これでホンダさん、あれかね、結構もう、たまに表彰台が上がれるぐらいで、信頼性ももう上々ですよって頃になったら、ホンダが金出して、地上波放送とかなんないですかね。結構やっぱりテレビでやってないのがなーっていうのは、ホンダの方でも危惧してるっぽいからさ。
当たり前ですよ。昔から見てた人ですら、俺みたいに離れちゃうのに。じゃあ今年の望みはあれでしょう、トロロッソがマクラーレンの前を走るっていうのが見れたらもう手を挙げて喜ぶってい
う。そうですよね。
どうでしょう。
それが第一目標ですよね。マクラーレンのこう底力もよくもう今現時点でよくわかんないんだよな。マシンを上昇させるスタッフが今あそこいるんだかいないんだか。
ああ、マクラーレン自体がそう一時期のあれからすると、まあ、丸さんもツイッターでもつぶやいてましたけど、ロン・デニスがいなくなった後のクラブの凋落ぶりっつったら。
かなり体育教師がいなくなった不良校みたいな感じで、完全に。
そうですよね。
で、今、ルノーエンジンってフランスエンジンじゃないですか。多分、エンジンの文句言わないと思うんだわ。で、実際言ってないんだ、エンジンのも、あれは。だからなんかね、あの言い訳がね、面白いよ。エンジンの文句を言わないで、こう、悪者をこう特定しないようなね、こう言い訳をこういろいろ言ってるからさ、まだこう、ルノーエンジンを学ぶのに時間がかかるとかさ、なんかね、言い訳が面白い。
フランス人っぽい。
どうすんですかね、あれね。アロンソさんがいつブチ切れるかって。
アロンソも相当ここ何年かは耐えていましたから、そういう意味で言うと、いや、あれはホンダが悪いんだって言ってチームに騙されていった可能性はありますからね。
去年とうとうホンダ悪いってもう言ってましたけどね。今年言うのかな、ルドは悪いって。
ま、そんな感じなんで、春になりまして。また、そうですね。今年もよろしくお願いします。じゃねえ、も
う。あ、なんか、あれですね。
しばらく休みましたから。
久しくこうやってたけど、ちゃんとテーマ考えた方がいいですね。完全雑談じゃないですか、もう。
まあそんなもんですよ。だからタイトルつけるときいつも困るわけですよ。今回なんてタイトルつけりゃいいんだ
って
。
完全に話飛びまくってますもんね。
ええー。まあそんなことで、はい、復活しましたんで、次回からもまたよろしくお願いします。
だってまあでもまた忙しくなったり倒れたりしたらもうまたのね、1ヶ月とか平気でもう更新、無更新になりますけど。
片方が忙しいだけならいいんですけど、片方が忙しいの終わったらもう片方がまた忙しくなってみたいなになると、長期にわたって休むっていう、今回みたいな事態。
まあそうですね、まあ、編集してるのはオーランドブルームなんで、ね、編集してる方がこう忙しいともう全然進まないですよね。
そうですね、収録する時間はあっても編集する時間がないと。
だって実際プリキュアの話とかしたじゃないですか。
でも録音して、録音まではやったんだけど、
録音はしたけどもう完全にネタが古くて使えないっていう。
いや、もう全く1分1秒無駄にできないみたいな感じでしたよ。
へ
ー。2月終盤は
徹夜はしたの？
この年になってまさか40時間コースになるとは思わなかった。
徹夜したんだ。
まあしました。
徹夜すんとかえって効率悪いんで、もう徹夜僕してないですけど、大丈夫でした
か。まあ、40時間連続っつっても途中で1時間半ぐらいはさすがに寝ましたけど、でも最後の40時間目になると、モニターがあるじゃないですか、ノーパソのモニターがあって、まあ、LED の 液晶モニターですけど、うん、なんか黒い丸とかを見たやつをパッと視線を外すとですね、うん、まあ、残像みたいなの残ったりすることがあるじゃないですか。
そうそう、あの徹夜するとね、そうなるよね、あの幻覚見るよ。
そう、その残像が光るんですよ、ピカピカって。
へ
あ、これはいかんかもしれんと思いましたけど、
あの人間寝てないとね、あの考えも及ばないこう行動をするからね。
そうですね、うっかりミスみたいなね。
この前、この前だって洗顔フォーム食いそうになったもん僕。なんかぼーっとして顔洗おうとしてさ。
じゃあ今日はこんなところで。
はい。
今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。